意識がまどろんでいる。思考がゆっくりとほどけてまとまらない。心の中で渦巻くのは、シクラの紡ぐ悲恋の物語。一度聞いただけなのに、まるで自分が体験したかのような存在感を持って、私の心の中に宿っていた。
タドリー、また書いているの？
うん、シクラの読んでくれたお話、ちゃんと覚えていたいからね。
最近毎日書いてる。
日記みたいなものだよ。
おお、真面目だね。お話を忘れちゃってもシクラがまた読んであげるのにな。
1回目と2回目だと感じ方が変わっちゃうよ。物語は1回しか経験できないんだよ。
ねえねえねえねえ、それ読んでいい？シクラ読みたい。
うん、いいよ。
なになに？これアニマのお話。
びっくりした？
アニマが考えていることや景色まで書かれてる。シクラこんなこと喋ってない。
それは妄想、私が勝手に考えたの。
すごい、すごいよタドリー。お話を最初から最後まで全部覚えているのもすごいし、たくさんたくさんアニマとエリンのことを考えているのもすごい。
そんなにすごいことかな。アニマならこんなこと言うかなとか、エリンにはこういう風に景色が見えているんだろうなとか、そういうの感じたままに書いているだけなんだけど。
それがすごいんだよ。すごいすごい。
そこまで褒められると嬉しいみたいな。
シクラは夢を読めるけど、タドリは夢を書けるんだよ。
大げさだな。
シクラが読んだお話をタドリが新しいお話にする、それって素晴らしいこと。物語を書き換えて自分の物語にするのすごく面白い。
そんなに喜んでくれるとは思わなかった。
ねえねえ、お花畑行こう。お話読む？
そっと。寒い、眠い。シクラの家に引きこもっていたい。
もう寒いとか眠いとか、シクラのわからないことばっかり話す。ずるい。
ずるいって何さ。
ずるいずるい。今日も元気に夢読みだ。早く早く。
待ってよシクラ。花畑に来るのは何度目だろう。どうして花の記憶を読めるのか、なぜどれも悲しい物語なのか、そんな疑問もどこか昔の話のよう。シクラの夢読みを聞くのが日常となっていた。シクラは外に出たいと思ったことないの？
シクラは夢読みとお導きがお仕事だからな。シクラには夢読みしかないから。
夢読みしかない。
もうシクラのことはどうでもいいの。さてさて、次のお話いくよ。
シクラは夢読みを仕事と言うけれど、辛くはないのだろうか、悲しくないのだろうか。多分辛くも悲しくもないんだろうな。
シクラは夢読み、 あなたの夢を読ませてください。あなたの記憶を見せてください。